はい、そしたら、22ページの、源平合戦のこと、ところだけども、源平合戦に関してはこれはあくまでも、まあ俗称に過ぎないんで、正式名称は当時の元号から自称寿永の乱って言われるんで、22ページの一番左上の題名のところ A、自称寿永の乱っていう部分、これ青の蛍光ペン引かれてますかと、こういったいわゆる、まあ題名にあたる部分に関しては頻度チェックし忘れてるやつもいるんじゃないかなと思って一応指摘しておくけども、とで、時の天皇に関しては、平清盛によって擁立された、わずか3歳の安徳天皇がいたけども、この安徳天皇の即位にぶち切れてここでついに立ち上がったのが、こちら、まあ、経図のところ、まあ、前回やったところだけどもと、ここで、後白河法皇の王子の持ち人がこれ以上兵士の応募法ってことはできないと、全国の、ここで反兵勢力よ特に源氏たちよと、ここで兵士を倒すために立ち上がれっつって命令文書を配ったのが、この自称寿永の乱のきっかけ、はい、一番左上の1180年後白河法皇のと、王子である持ち人王が領事っていったものを配るわけだけども、領事って何と、領事に関してはこれは前回と前々回似たようなものが出てきたからちょっと右側にまとめておきましょうかと、3行ぐらい書けるスペースがあるんでと、はい、前回前々回で、天皇から出される命令文書の宣示、あとは上皇法皇から出されると、院宣、それからあとは今回出てきた領事と、はい、何が違うのと、戦時に関しては、これは天皇が出す命令文書、で一方で院政に関しては、前回学習した院政が行われた時に院が、つまり、まあ、上皇法皇が出す命令文書のことで、一方で領事って言ったものは天皇でもなく上皇法皇でもなく、いわゆる親王だとか皇族が出す、王子が出す、皇族が出す命令文書のこと。だからもしも正誤問題でここが戦時になっていたり院政になっていたらもちろん罰ねっていうこと。はい、でこの持ち人王の領地が、その後、伊豆にいる源頼朝だとか、それからあとは木曽にいる源義仲のもとにも届けられるわけだけども、当然、時間はかかるんで、この時に持ち人王が機内で挙兵する際に機内に拠点を持っていたその下源頼政ってやつが、ここで一緒に挙兵するんですが、もう速攻で兵士の大軍に取り囲まれてやられちゃったのがその下、はい、一行下持ち人王の下のところ源頼政の挙兵と、はい、ただ宇治の平等院付近でどちらもなくなっちゃいましたとさーと、でもこの持ち人王の領事っていったものが与えた影響はこれは大きくて、その後、伊豆で源頼朝が立ち上がったり、それからあとは右側の、ちょい右側の源義仲も立ち上がったり、反兵士の機運がちょっと高まり始めたから、ここから兵士の動向に移っていこうか。そこから一番右側のにウィーンって矢印が出ているけどもと、その右側の方の、兵士の動向の1180年と、今なんか平安京の中で反兵士の機運が高まっててと、でなんかとこういった風気、なんか空気も良くないから、じゃあ、兵士の拠点である大和田泊って前回やったと思うけど、それのすぐ近くの福原に都を遷都しようかと、はい、そこから1180年福原京と、これは摂津の国にある、まあ、都ですが、上に自分で書いておくといいと、大和田泊のすぐ近くと、はい、大和田泊は前回やったと、日宋貿易を行うための拠点だったよね。で、場所は当然同じ摂津の国と。だから大和田泊とワンセットで福原はすぐ近くにある、まあ都で、大和田泊が港だよって考えればいいと。はい、大和田泊の、近くって書いといてと。はい、ただ遷都するっつって一応言ったは言った言ったものの、福原京に関してはまだ完成してもいないんで、周りの貴族たちは、なんで？あとは平安京で400年近くさ安定した生活を送ってんのに、なんでこんな田舎みたいな福原に行かなきゃいけないのよと、ね、あまりにも反発が多すぎたんで、そこからわずか半年後に、京都に戻ってきてますと、その下正誤問題対策、半年後に平安京に戻すと、はい、ですんで半年間兵士が京都にいなかったからと、その隙をついて、まあ、奈良に興福寺とか東大寺の、総兵どもが今こそ兵士を倒すべしっつってなぎたんだ持って、こういった暴れったら、そしたら兵士が半年後に戻ってきたから、あお前ら何やっとんねんと、
ずいぶんお早いお帰りですねと、お前ダメでしょそんなことしちゃうとね。で清盛が自分の子供の平重衡っていう5番目の子供に命じて、とりあえず懲らしめてこいって言ったら、そしたらその後重衡が帰ってきて、お父さん懲らしめてきました、ついでに東大寺の大仏まで焼いちゃいました、バカ野郎この野郎って、その下のところ、ここで平の重衡の平っていう漢字に書けないやつは丸をしといて、彼によるなんて焼き打ち、なんて焼き打ちでここで焼かれた、お寺どことどこですかと、ここでは通信ならで聞かれる頻度は低いけども文化史では重要になってくるんで、もう青ペンで書いとこうか、東大寺と興福寺が、ここで焼き打ちの対象になってます。こういうのを知っておくと、その後東大寺も興福寺も、再建供養っていうのが進められていって、鎌倉時代の時になぜ東大寺と興福寺に仏像が多いのかっていう理由にもつながっていくから、それは再建の象徴として仏像とかたくさん、用意するよねっていうこと。はい、よろしいかなと。はい、で、その東大寺が焼き打ちされちゃったんで大仏も焼けちゃったと、ですんで後々にこれは、頼朝が全国を統一した後に、東大寺の大仏の、再建供養っていうのが行われるんですが、このテキストの、22ページというところの真ん中あたりのところだねと、もしくはこの、自称寿永の乱の一番最後の1195年っていうところを探してみようかと、先に文化史の話だけどそっちに飛ばして、その東大寺が焼き打ちされた後東大寺の大仏再建供養っていうのが行われてますが、その東大寺の大仏の再建に、尽力した坊主誰ですか、長元っていう坊主による肝心、肝心ってなんかどっかでやった記憶ないと、昔東大寺作る時に行基が寄付を募ったりして作ったよね、それと同じことですんで、覚えてなかったら下に寄付を募ることって書いておけばいいでしょうと、はい、寄付を募ることと、だ東大寺は基本的に毎回寄付によって、立て直されるわけですが、あとはもう一人右側、宋の、職人である陳那慶っていう人物の協力で、大仏の首が修復されていますが、と、そしたら兵士の動向に戻そうか、と、ただこの東大寺の大仏焼いちゃったせいで、大仏のたたりもあったんじゃないかな、と、その後兵士の動向戻ってるよ、と、平の清盛は謎の高熱にうなされて40度超える高熱で、ずっと苦しんで最終的に翌年に亡くなっちゃうと、ちなみに亡くなった理由に関しては諸説ありますが、マラリアに感染していた可能性があると言われてますね。先生、日本でマラリアなんか流行るんですか、と、シルクロード経由で日宋貿易でそこから、マラリアのこの蚊が入ってきちゃったんじゃないかっていう、説があるけども、病気の症状を考えると確かにマラリアっていうのは可能性として考えられるねと。で、清盛が死ぬは、さらにここに追い打ちをかけたのがその下、はい、同年から始まる西日本を中心に起きた洋和の飢饉って言って、飢饉に関してはこれは江戸時代の三大飢饉が最も有名なんだけども、中世においても、この洋和の飢饉、それから寒疑の飢饉、干渉の飢饉って言って、3つの大きな飢饉が起きているんだけど、これが政治に与えた影響が大きいの、具体的に言うとこの洋和の飢饉は西日本に中心に起きたことで、西国を中心に拠点を持っている平氏政権に大打撃を与えたんで、政治に大きな影響を与えているよと、それからあとはいずれやる寒疑の飢饉っていうのはこれ1231年に起きるんですが、この翌年に成敗式目が出来上がったりしますと、それからあとは中世には、今度は干渉の飢饉っていうのが、1459年から60年の間に起きるんだけど、この7年後に応仁の乱が起きるの、ですね、その前から京都が荒廃していたとかいった政治的に、こういった実は、自然災害が政治に与えた影響っていうのは近年研究が進んでるからへーっていう感じで知っておくといいと、はい、そしたら兵士の動向はしばらく置いといて、はい、そこから左側の方の、源の頼朝の挙兵っていうところに移っていこうかと、ここで頼朝に関しては、彼は一応奥さんが北条政子だからと、ここで政子の、お父さんである時政が、じゃあ、義理の息子のために軍勢出してあげようかつって300人の軍勢で、北条時政の援助によって伊豆で挙兵と、で最初の戦いは伊豆の木台、山木兼高ってやつを襲撃して見事に勝利することはできたんですが、まだ清盛はこの時に生きてるから、あの野郎助けてやった恩も忘れやがってよと、じゃあ兵 平氏の大軍でぶっ潰してやるなっつってボッコボコにやられたのがその下石橋山の戦いっていう戦いで、ここで300人いた兵力はわずか7人になって、その後、まあ落ち武者狩りが始まるわけだけど、こんな感じで、どっかしらに頼朝逃げ込んでるはずだからよと、まああっちの方探せとね、で俺あっちの方探すからと、でその時の武将が梶原景時っていう武将なんですが、じゃあ俺ちょっとあっちのちょっと洞窟のところ探してくるわと、まあまさかこんな洞窟に、まあ頼朝隠れてるわけないと思うんだけどね、頼朝くんもしかしてここにいないよね。オッケー、おらんわ、ここに頼朝おらんわとね、お前ら別のところ探せ、この梶原景時一生懸命探したけどおらんかったで、この梶原景時と次の23ページでさらっと出てくると思いますけど、梶原景時どうぞよろしくと、はい、そこからいずれ梶原景時は有力御家人の一人として、出てきますんで、まあ、名前だけまあへーっていう感じで知っておくといいでしょうと、はい、そして、まあここから、もう伊豆にはいられないから、ここからその後頼朝は船で脱出して、はい、こちら房総半島に逃げてくるんで、おーついに千葉県が歴史で出てきたねとね、千葉県大フィーバーやとね、もう、まあこういったもうスーパースターなんて見たことないから、もう千葉県成田空港に集まり、千葉県民みたいな感じでなんと3万人もの軍勢に膨れ上がって、そこから千葉県から鎌倉へと入っていくんですと、はい、千葉県の歴史終了、はい、そしてここから鎌倉からさらに、この後藤川っていうところまで進軍するから、頼朝の進軍ルートを自分で適当でいいよと、はい、真ん中の右側あたりの地図のところに頼朝ルートを赤ペンで、ここで、伊豆から房総半島に脱出させて、そこから鎌倉に入って鎌倉から藤川にまで進軍させるといいでしょうと。はい、いかなんと、はい、ほんで、はい、ここから、その藤川において、まあ、源氏軍3万、一方で平氏軍も平氏軍で、あの頼朝の野郎とね、じゃあ、頼朝迎え撃つために7万の軍勢で、この戦いに臨んでやるわ、つって、はい、こちら、はい、藤川の戦いの様子が富士山の麓に流れてるのが藤川で、源氏軍が白旗で、まあ、平氏軍が赤旗。ちなみにこれが紅白の由来になってますから、だから紅白で白組が勝つんだから、と、ね、だからなんか赤組って縁起悪いよね。ね、よくよくそういった歴史を知ってるとね、赤組に配置されただけで負け決定みたいな感じなんだけど、はい、ここで、はい、まあ兵士軍の方が人数は多いわけですが、途中で脱走兵もいると、あとはこの戦に巻き込まれることを恐れた農民たちが、これが、山に逃げ込んで、で源氏の指示で夜に松明を掲げたことから、兵士軍は源氏軍やばくね、源氏軍やばくね、全部取り囲まれてねっつって勝手に誤解してますと、で、源氏の方は自分たちの方が人数少ないの分かってるから、よしこれ 夜中に奇襲かけるから、この藤川渡っていくぞと、いいかと、これ、藤川渡っていくときに音立てんなよと、いいか、あのここにあの水鳥寝てるけどと、絶対にそういうの起こしちゃダメだからな、お前これ振りじゃねえぞ、振りじゃねえぞ、笑いじゃねえぞ、いや振りじゃねえっつって言ってんだろ、バシャバシャバシャッつって、ね、お前バカだよ、振りじゃねえっつって言ってんだろっつって、水鳥がバタバタバタって飛び立っちゃったから、やーべえこれじゃ奇襲失敗じゃんって言ったら、兵士は兵士で、やーべえ源氏の大軍が攻めてきたぞっつって逃げていっちゃったのが、それが藤川の戦いと。なら頼朝ってまともな戦いではあまり勝利しではいませんが、はい、この藤川の戦いで見事勝利と、はい、じゃあこのままの勢いで、そのまま京都に登ろうかとね、ここで頼朝が京都行くぞって言ったら、周りの御家人たちが、頼朝様やめましょうと、なんでと、ね、私たちは頼朝様の名声をしたって、武家の統領である源氏の統領である頼朝様の名声をしたって集まってきた寄せ集めの軍隊にすみません、こんなものが見知らん土地の京都なんかに行ったら、そしたら空中分解しまいますから、まずは関東にしっかりと基盤を、下ろしましょうよと、基盤を作りましょうよと、なるほどねと、じゃあ寄せ集めの御家人を統率するための機関作りましょうか、その下のところ、そこで侍どころっていう御家人統率機関が1180年に設けられているけども、それの長官任命されたのが和田義盛で、それの長官のことを侍どころの別当って言いますが、長官の名称は全然聞かれない、これは人物名と役職をしっかり押さえること、あとはもう一つ、この人は、有力御家人の一人なんで、右側に御家人って書いておこうか、 で今ちょっと変わった授業スタイル取ってるの気づきました？あとね、この源平合戦の自称自演の乱の過程の中でこういった侍どころとかいった幕府の役職が設けられていくの。だから、別個に幕府の役職って勉強するよりも自称自演の乱と一緒に、学習していけば何年にその役職が設けられたかっていうのは間違えることはなくなるからと。はい、そしたらその下のところ、和田義盛の下のところに空いてるスペースがあるからその下に書いておくといいと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、京都には登らずまずは関東で政治体制を整えようと。はい、いいかなんと。はい、そしたら頼朝動かないと。で頼朝動かないんだったらじゃあ俺がやってやるよと。まあ頼朝その後4年間ほど動かないんでと。はい、木曽にいた源義仲がここで挙兵することになるんで、そこから右側の方と。はい、四角で食った源義仲がここで木曽で挙兵と。はい、で義仲がここから京都に進軍するわけだけどもと。あ、義仲様ついに我々が京都に行く番でやんすねと。ああそうやと、京都行っちゃうよとね、京都行って兵士ぶっ潰すよと。僕ら田舎者なんで京都ってどっちか分かんないんすけどと。お前ほんと田舎者だなと。お前さ上京って言葉知ってる？あ、はい、聞いたことあります。上じゃねえつって、上っつって上行っちゃったの。あ、で、その後、実際のこの進路は知らなくていいけど、ここからね、右にね、こっちはねえつって、ね、違うつってね、で、まあ、迷子になってるのは事実ですと。あ、で、そこからその後、あ、まあ、そのまま、北上していって、新潟県あたりの越後の国で、ここで彼らは初めて見たことがないものを見ることになるんですと。吉中、僕の言ってたこと間違ってなかっただろ。山の向こうには海が広がってて、そして海の向こうには自由が広がってるって、僕の言ってたこと間違ってなかっただろ。ああ、すっげえな。山の向こうには海が広がってて、海の向こうには自由があると信じていた。でも海の向こうにあったのは自由なんかじゃなかった。海の向こうにいたのは兵士だ。なあアルミン、あの兵士全員皆殺しにすれば、地ならしすれば俺たち自由になれんのかな。吉中、君は多分3分後ぐらいにはテキストで死んでると思うよ。はい、そしたら、その義仲の挙兵の後と、はい、そこからその下のところと、はい、1183年栗原峠の戦いっていうのがあるけども、はい、ここから、まあ義仲のルートに関して、自分でなぞっていこうか。基礎からここから海に出て、そこから海でバシャバシャバシャバシャ多分遊んでたんだろうね。初めて海を見たことがない人の反応と同じよと。はい、そこからここの栗原峠を通って、そこからさらに京都にまで進軍させてくださいと。はい、でこの栗原峠の戦いに関しては、まあこれは名称に関しては選択できれば十分だけども、まあ、数で劣っていた源義仲の取った作戦が、まあこれは最近では諸説ありますけども、こんな感じの牛の角に火くつけて血瓶出して牛の大軍が攻め込んできたことで、兵士はその後逃げまとって、逃げた先は残念ながら崖の底で2万人の兵士が、亡くなったっていう、兵士が大敗北の戦いで、そのままの勢いで、兵士が京都に、ま、あ違う、ここで義仲が、京都まで入ってくるから、兵士は大慌てで京都逃げて福原の方に脱出することになるわけですが、と、はい、その下栗原峠の戦いでここで平の維盛を破ると。ちなみにこの平の維盛、さっき富士川の戦いで逃げたのもこいつですと。ですんで、まあ基本的に弱い、武将だっていうふうに思ってくれれば分かりやすいかなと。はい、そして1183年義仲入京と。はい、ですんでそこから右側の方に、右下に矢印が飛んでるけど、平家はここで京都から落ちて平家都落ちっていうけど、その際に安徳天皇も連れて、その後京都に、京都から から脱出しちゃったんで、安徳天皇も都落ち。一方、今までずっと兵士に、まあ、軟禁状態にあった後白河法はようやくこれで軟禁が解かれたんで、ようやく兵士がいなくなってくれた、と。で、なんか兵士が勝手にこのね、なんか、安徳天皇っていうのを擁立したけど、あんなの認めねえよ、と。俺は俺で後鳥羽天皇っていうのを擁立するから、つって、この時期に、この兵士の擁立した安徳天皇と後白河法の擁立した、ここで、後鳥羽天皇っていう二人の天皇がいる特殊な時代が訪れてますと。ですね、一番テキストの左側見てみると、縦になっているところを見てみると、安徳天皇、後鳥羽天皇、並立ってなってるでしょ。はい、それは今言った理由から。はい、そして、一方で、この義仲に関しては、もうこのね、田舎者が京都に入ってくると怖いのよ、とね、例えば千葉県民がね、これが新宿とかね、もしくは渋谷とかね、六本木とかに行ったりすると、そうすると、なんかみんなおしゃれだな、みたいな感じでね、君たちの服装を見るとね、まあいろいろ感じる部分もあるけど、と、ね、で、なんか都の人たちっていい服着てんな、とね、ちょっとよこせよ、こら、みたいな感じで、ここから、その後乱行横暴の数々、と、だからもう後白河法も、せっかく兵士がいなくなってくれたのに、むしろ田舎者がやってきたせいで、この都の治安もうめっちゃ悪化してんだけど、と、兵士はもともと都育ちだったから育ちが良かったけど、田舎者町たちが悪いんだけど、と、しまいにはこの義仲の方も、後白河法、と、俺のことは、征夷大将軍に任命してくださいよ。じゃないと、またなんかろくでもないこと起きるかもしれませんけど、つって、しまいにはその下、義仲入京の下のところ、翌年、義仲が征夷大将軍となると、はい、ですんで、彼にはあだ名があって、下に書いておこうか、あとは朝日将軍っていうあだ名があるんですが、はい、この木曽から京都まで朝日が昇る勢いでやってきたから朝日将軍と呼ばれた人物。実は源頼朝が後に征夷大将軍任命されますが、その頼朝の前に征夷大将軍任命された人物がいまして、と。で、朝日将軍と呼ばれた人物誰ですかって言われたら、ここで君たちは義仲って答えてあげればいいの。それ知らないと君たちはすぐに坂の上の田村麻呂って違いますと、はい、義仲がその前に任命されてますから。はい。で、困っちゃったな、後白河法だから、と、もう本当にもう、もう吉中軍立ち悪いから、と、あ、ちょっと、あ、頼朝、頼朝、まあ、いつまで関東でさ、寝そべってんだよ、と、ちょっとこの吉中ぶっ倒すために、とね、これちょっと、吉中追討軍派遣してくんね、つって、で、ここで頼朝の、まあ、すごいところっていうのは、頼朝は戦は大してすごく強くはありませんが、政治の駆け引きに関しては超一流ですと、ですんで、後白河法ともまともにやり合うことができて、あ、いいっすよ、と、吉中倒してやってもいいです。けど、その代わり条件出してもいいですか、と。何を条件って、と、私今現在この関東を支配しておりますが、ここで勝手に、この関東を支配している状態、勝手に奪い取った ような状態にすぎませんと、そこで我々がこの頼朝が、この東国、関東を支配するっていうことを朝廷から正式に認めていただけるのであれば、義仲倒してやってもいいですけど、と。くっそう、うまいな交渉この野郎、と。はい、それが12年10月1日、つって、その後朝廷から出されるんですが、左下のところ。はい、これの12年10月1日とは、頼朝が東海道、東山道、北陸道の支配権を朝廷に要求と。はい、で、朝廷は、わかった。じゃあ、東海道と東山道の支配権を認めよう、つって認めていますが、あれ、北陸道を除かれたね、と。右側に書いとこうか。北陸道は除かれたって書いといて。はい、そして緑でアンダーライン引いとけ、と。はい、北陸道は覗かれたと。で、緑でアンダーライン。なんで、と、北陸道は義仲の拠点なんで、今都を占拠している義仲に配慮して北陸道の支配権はこの時点ではさすがに除かれました。はい、でも、これで東海道、東山道、東国の支配権正式に朝廷から認められたんで、じゃあ、この関東で政治とか裁判とかを行ってって問題ないよね、と。そこでその翌年、その下のところ、はい、区門所と門中所っていう政治機関、あとは訴訟機関がそれぞれ設けられるわけだけども、区門所っていうのは一般政務、政治を行う機関で、門中所は、裁判関係を扱うところ。それぞれ1184年に翌年に設けられ、長官任命されたのは大江の正房の王、前回出てきた人じゃんと、それのひ孫の大江の広元、あとは三好康信の三好の義っていう漢字間違えそうなやつは丸をしといて、はい、それぞれ彼ら長官を公文所別当と門中所の執事って言いますが、別当別当執事とかの名称の違いなんてそんな気にしなくていい、全然聞かれないと、あとはこの二人に関しては、御家人じゃありませんと、この二人は京都から呼び寄せた下級貴族なんで、右側に公家って書いとこうか。はい、で緑でアンダーライン引いといて、と。
なんで先生そんな苦行を任命するんですかと、
そもそもこの時代の鎌倉時代の武士たちには文字の読み書きできないから、だからそのために京都から下級貴族のこの二人を呼び寄せるんですがと、もう一つ、この公文書の長官に任命された、大江の広元の、この公文書に関しては後に名前が変わって右側に書いておこうか、後政治を行う機関だからこっちの方が覚えやすいね、万所と名前を改称しているんで後万所となると。はい、1191年の話だけど別に年号は聞かれないからそれは気にしないで OK と。はい、こうして東国の支配権認めてもらったから、じゃあ、これで義仲ぶっ倒すための追討軍派遣しようかっつって、はい、そこからその後頼朝の命令で頼朝の弟の範頼とあとは有名な源義経が派遣されるわけですが、その下のところ源範頼瀬方対義経軍を派遣と、で宇治川の戦いでこれで義仲敗北敗死と、はい、で京都にまで今、義経軍進軍してきたんで、じゃあ、その後ついでに今兵士がこの摂津の国に拠点構えてるんだからここでこの後戦えばいいじゃんと、はいですね、その後今度は摂津の国で一ノ谷の戦いっていうのが起きるわけですが、一ノ谷の戦いの戦場に関しては、はい、こんな感じで兵士は、崖を背にしてと、そして目の前には海が広がっていると、で、兵士っていうのはもともと西国を拠点にしていたから海での戦いに長けているんですと、だから、ここで源範頼の軍勢が海から攻め込んできても、それをその後弓矢とかでこれで返り討ちと、ですんで源氏軍大苦戦するわけだけど、一方で義経がいたのはこの崖の上と、ね、70人余りで、まあ少数精鋭の部隊で崖の上からこういった、その後、まあここで兵士軍を見下ろすわけだけど、義経様さすがにこの崖からは無理なんじゃないですかと、これ傾斜角度45度はありますよとね、降りられるわけないじゃないですかと、お前見てみろよとね、ほら鹿が降りてんだろ、鹿が降りられてと馬が降りられるわけねえだろっつって、これが鵯越の坂落としっていう有名な戦術ですが、もうだから兵士がびっくりよと、なんで崖からっつって、でその後海に、逃げることになるわけですが、じゃあ地理的に考えようか、ここから一の谷の戦いから、海に逃げるんだから逃げる場所はうどん県あたりに逃げるよねと、こういった九国目の場所を押さえておくと、今度はうどん県の屋島に逃れるんで、その後義経はそれを追いかけていって、まあこれ結構遠回りしていくんだけど、そこからその後屋島の戦いでまた、まあ後ろから攻撃しかけられて、兵士は敗れと、そして最後に壇の浦で追い詰められて兵士は滅亡するんで、義経の動きを鎌倉から出発させて青ペンで、京都の宇治の戦い、宇治川での戦い、伊勢方一ノ谷通って屋島通って、そして壇の浦、適当でいいよと。で、このような、まあ、ルートをちゃんと把握しておけば、そうすれば地図問題で、この戦いどこで起きましたかっていう、まあ、難問が聞かれても、対応しやすいでしょうと。だから、九国目押さえておくことがまず重要だよ、って言ったわけ。はい、で最後長門の国の壇の浦で兵士が滅亡することになるわけですが、と、まあ壇の浦の戦いはちゃんと、後ろから攻撃しかけるわけじゃなくて正々堂々と戦って見事兵士を滅ぼすことに成功していますが、はい、僕の角に戻ろうかと、先ほどの宇治川の戦いの後一ノ谷の戦いが摂津の国と、なら摂津の国3回目の登場だね、セカラタ讃岐の国の屋島の戦いで最後、その下1185年、壇の浦の壇っていう漢字に丸をして、壇の浦の壇に関しては漢字間違えないようにね、壇の浦の壇に関しては下のところこれくっついてないからね、元旦の旦と同じ感じ。はい、これが長門の国で起き、こうして、まあ、西国、まあ、九州とかもようやく、まあ、源氏の制圧下に入ったんで、じゃあ九州と、統率するための九州の御家人とかを統率するための役職、鎮税奉行っていうのを設けましょうかと、これまた前も出てきたね、鎮税の税っていうのが出てきたら西海道のことを指しますんで、九州を統率するための機関と、はい、それが鎮税奉行と、はい、こうして、見事兵士を倒した義経君は、その後、京都に、堂々と凱旋帰国したら、もう京都では義経フィーバーよと、ね、義経様かっこいいと、知ってるとね、イケメンと、知ってると、昔あれだよねとね、ジャニーズのタッキーがね、これなんか演じてたよね、大河ドラマでと、あ、それ言わないで、ちょっと問題があるグループだからとね、所属グループがあるからねとね、まあその後はね、でも一応イケメンって言われてるけど本当は出っ歯って噂があるんだけど、それ本当って言うんじゃねえよこの野郎と、猿顔って言われてるよね、それも言うんじゃねえよこの野郎と、イケメンで通ってんだよこの野郎と、で後白河法と面会してと、おー義経 すね、お前めっちゃ強いらしいなと、超強いらしいじゃんと、あざっす、俺ら戦に関してはもう負けたことなくて、戦の鉄則って知ってますと、今日から俺はみたいな感じで後ろから殴りかかる、これがね、喧嘩の必勝法なんすよと、あ、なんか卑怯な感じがするけど、と、なんかめっちゃ強えな、と、おめえみてえなさ、すげえ強えやつが都の警備とか担当してくれたら、俺マジ安心すんだけどな、と、なんすか、そんな褒めても何も出ないっすよ、と、いや、出るかもしんねえぞ、と、ま、ケビー氏って役職知ってるか、と、あ、ケビー氏っすか、あれっすよね、テキストの14ページで出てきた、と、裁判も行っちゃう総合警察的な感じで、めぐれ警部が、ここで犯人とつかまえて、で、あなたは死刑です、みたいな感じで裁判もやっちゃうやつですよね、と、それ、と、で、それのケビー氏のね、3番目の判官っていうのが空いてるからそれに任命してやるよと、マジっすか、名誉職じゃないっすか、あざっすと、でそっからちなみに義経のことを結構好きな人が日本人には多いんで判官びいきって言葉が生まれるんですと、聞いたことある人いる、判官びいきって言葉ないか、うん、義経好きな人とか義経がかわいそうだよねっていうのを言う時に義経のこの役職である判官に任命されたから判官びいきって言われたりするの、はい、まあそんなの別にへーっていうサブ知識で放っといていいけどもと、で、もう義経、これでじゃあ警備士任命してやるからと、ところがぶち切れたのが頼朝で、お前何考えてんの、お前さ俺の家来だよねと、何朝廷の官職もらってんだよと、お前は俺の家来なのに他の家臣たちに示しがつかねえだろって頼朝激怒か、ぶち切れちゃってるから、だから義経は慌てて鎌倉までその後向かって、お兄ちゃんごめんよってで鎌倉に入ろうとしたんだけど鎌倉まで入れてもらえずと、その後すごい、まあ悲しく、京都にまで戻ってくるんだけど、なんか後白河法お兄ちゃんがおこだっつってなんか、まあ、鎌倉に入れてくれないんですよと、あーまあそれしょうがないねと、なんでですかと、ほらだってお前イケメンじゃん、はい、ね、やった後人気者じゃん、はいと、ね、強えじゃん、はいと、なんか嫉妬されてんだよと、マジっすか、俺お兄ちゃんと仲良くやりたいんすけどと、うん、まあちょっと難しいかもしんないよ、ところでさ話変わるけどお前女好きと、あ、女っすか、俺大好きっす、俺いずれお兄ちゃんと対立することになって全国各地逃げ回ることになるんすけどと、その時に女30人はべらして逃げてたって噂があるぐらい女が大好きなんでと、あーよかったよかった、ちょうどいい女がいるんだけどさ、タイラント北田ってやつの 娘なんだけど、どう、あと誰に似てますと、うんと有村架純に似てるねと、いただきますつって、おい平良時忠の娘、これ兵士でなければ人ではないって言ったやつの娘だぞ、ね、それもらってどうすんだよと、ね、ですんで、もうそこからも頼朝さらに激をぶち切れよと、だからもうその後義経もなんか後白河もうお兄ちゃんがもうおこじゃ済まないつって激おこだとか言って言ってんすけどと、あーそれしょうがないねと、なんでですかと、だってほら最近お前嫁さんもらったじゃんと、はいと、可愛かった超可愛かったっすと、あれ30超えてるってありえなくないっすかと、あれ22ぐらいでずっと変わらないっすよね、マジ可愛いっすよねと、うん、だろそれのせい、なんでですかと、頼朝の奥さん見てみろよマチャコっすもんねっつって、でそっから、もうその後、もうだからもうあれより義経、頼朝と仲良くするなんてもう無理だからと、もうこうなったら俺から命令出してやるから義経頼朝やっつけろっつって、はい、その下のところ、はい、後、はい、後白河が、頼朝追討を義経に命じると、はい、そしたら頼朝はぶち切れようと、あ後白河てめえマジで言ってんの、俺追討だと、あとはね分かったよと、じゃあ10万の軍勢引き連れて京都に攻め上ってやるからなと、おおと、何頼朝くん何、激おこ、プンプン丸プンプン丸、まだプンプン丸なんて使うのね、あそうか関東だからなんかあれか、ちょっと田舎だからねちょっと時代が遅れてんのかなと、ね、プンプン、あんなね嘘に決まってんじゃん、あれね義経が俺のことを脅してきたのよ、義経ってマジ喧嘩っ早いからと、あれ義経のせいなの、あんなの嘘、あれ撤回撤回撤回ね、頼朝義経やっつけろとね、この後白河法の動き俺大好き、これ人によってね趣味が分かれるけど、後白河法軍事力持ってないから、だから源氏と、ここで頼朝と義仲戦わせたり、あとは源氏と平氏を戦わせたり、あとは頼朝と義経戦わせたり、天下第一の大天狗って言われたのがそれが、この後白河法ですが、はい、その続き右側、逆に義経追討の院宣が発せられると、で義経はこれで、後ろ盾を失ったことになるんで、その後全国各地を逃げ回ることになるんですが、さすが義経もう捕まんねえのよと、ですんで、困り果ててた頼朝のもとに ここで大江の広元がやってきて、おさっきの公文所の長官じゃんと、頼朝様など、この義経捕まんないんだったら、じゃあ全国に守護地頭っていう警察みたいなものを設置してみたらどうですか。そうすれば鎌倉幕府の軍事力が全国に及びますし、これがまあ、鎌倉幕府の成立がいい箱を作ろうに今現在は変わってるんだけども、まあバカらしいかなと。正直だって鎌倉幕府は1180年に侍どころっていうちっぽけなところから始まってんだから、何年っていう断定する行為はバカらしいと思いますと。1180年から1192年つって考えた方が、まあ的確かなと思いますけどね。はい、で、それがその下のところ、守護地頭の設置、1185年同年に設けられてるけど、はい、それの右側に空いてるスペースがあるから、この守護地頭を設置した際に、これはここで聞かれることはないんだけど、後々のために教えておくと便利なんで、と、はい、京都に置かれた、と、はい、特別な守護のことを何と言いますか、と、はい、京都に置かれた特別な守護のことを、これを京都守護っていうだけ。ここで出ることは特にない。ただ後々にこれが上級の乱の後に六波羅探題にバージョンアップするんで、ですんで、ここで、まあ、京都守護をあらかじめ知っておくと分かりやすいでしょうっていうこと。はい、かなんと。はい、そして、その下のところ、内容はその下、この守護地頭の設置に関しては、大江の広元の建議で反逆した源の義経、あとは同じく義経と一緒に反逆した叔父の、行家、これを追悼する名目で設置と。で、そのために交渉のために朝廷に北条時政を派遣するんですが、これは資料対策のために赤ペンにしただけ。本来の通史レベルだったら緑レベルなんで、はい、資料では、まあ、赤ペンだと思っておいてくださいと。はい、で結局義経捕まったんですか。あと義経は捕まらず、義経は子供の頃にお世話になっていた奥州藤原氏のもとに逃げ込んでいたんで、あ、義経差し出せやこらつってんで、その後4代目の安平に変わった時に、安平がもう怖がって頼朝ビビって義経のこと殺して、義経の首を差し出したんだけども、義経かくまっていた今までの罪なっていうことで、その後奥州藤原氏が滅ぼされたのが、その下1189年奥州平定ってあるけど、藤原の安平の平っていう漢字が書けないやつは丸をしておけ。はい、こうして奥州も、頼朝の制圧下に置かれたから、右側奥州総奉行っていうのが1189年に設けられるわけだけど、総っていうのがつくから、総奉行の総だけは気をつけておいてねと。はい、こうして全国を見事統一した頼朝くんは、鎌倉から初めて京都に上洛したのが翌年1190年、頼朝が初の上洛と。で、後白河法に面会して、後白河法、私を征夷大将軍に任命してほしいんですが、と、征夷大将軍か、お前を征夷大将軍に任命することはできないね、お前を鵜この絵の大将に任命しようと。はい、で、鵜この絵の大将の方が入試問題ではこれは聞かれますが、と、はい、なぜかというと資料文でこれはよく出てくるやつで、鵜この絵の大将に任命された頼朝はこれ以降 略して鵜大将っていうふうに言われるんで、ですんで鵜この絵の大将の方をしっかり押さえておくこと。ただ頼朝はこの鵜この絵の大将に関しては気に入らず、と、先生、征夷大将軍と鵜この絵の大将は、これ征夷大将軍の上なんですか、と。実は武士が任命される最上級の役職がこの鵜この絵の大将ですと。これは、武士が任命されるのが鵜この絵の大将で、公家が任命されるのが佐この絵の大将なんだけど、これが気に食わなかった理由は、このこの絵の部分が気に食わないの。天皇の近くを護衛する、これじゃあ天皇の朝廷の番犬に過ぎないよねと。だから、そういった朝廷を守る役割ではなくて、征夷大将軍であれば蝦夷を倒すための、トップとかだから朝廷を守る必要性はないんで、征夷大将軍に任命してくださいっつってお願いしたんだけども、後白河法は認めず、後白河法が亡くなった後、その下のところ、昔はよくいい国作ろう鎌倉幕府って言われていたけども、はい、1192年後白河法が亡くなった後、正式にここで征夷大将軍に就任と。はい、そしたらこれで、自称自衛の乱は終了して、と、その下のところの、鎌倉幕府の役職に移っていきますが、鎌倉幕府の役職に関してはこれはすでに、この源平合戦の中で登場した役職が多々あって、で、後々に新しく設けられた役職が下線が引かれてる役職ですと。下線が引かれるのは後に作られる役職だから、今の時点では大まかに説明するだけにとどめますと。はい、まず左側に将軍トップがいて、と、で、将軍の補佐役として後 地に置かれるのが執権と、なら執権の上に将軍の補佐って書いておきなと。はい、執権の補佐と、あ、違う、将軍の補佐ね。執権が将軍の補佐で、その執権の、補佐役として置かれてあるのが、その下、連署って連ねて、署名をする、はい、連署っていうもんですが、連署の上に、執権の補佐って書いておけ。はい、執権の上に将軍の補佐と、で、今度は連署の上に執権の補佐って書いておけ。はい、どちらも後に置かれるんで、その時に、学習しますんで、今は放っといて結構と。はい、そして、その執権連署の下に置かれたのが右側のところの侍所、公文所、後に万所、あとは門中所、それぞれの役割とか、あとは長官の名称に関してはすでに学習したから、ここはすっ飛ばしますよ、と。で、これらの役職は最終的に侍所とか万所は北条氏によって独占されていくから、そうすると御家人たちの反発が強まるんで、じゃあ有力御家人のための役職を用意しようかと、それを表彰衆と言って、下に有力御家人から任命って書いておけ。はい、有力御家人から任命と、表彰衆の下にと、はい、有力御家人から任命と、はい、それから引き付け衆に関しては、その下に置かれた裁判専門の役職なんで、下に裁判専門って書いておくといい。はい、表彰衆の下に有力御家人から任命と、引き付け衆の下に裁判専門って書いておけばいい。はい、ここまでが、中央に置かれた、まあ、鎌倉に置かれた役職であるのに対して、一方地方に置かれたのがその下、守護地頭、1185年に設けられ、そして京都に置かれた特別な守護が京都守護だけども、これ後々に上級の乱が起きた時に、その時に機能しなかったから、上級の乱後に右側六原短大にバージョンアップしてるんで、それの、六原短大の上に上級の乱後に設置って書いてある。はい、上級の欄後に設置と。はい、それから九州に置かれた、鎮西奉行に関しては、これも現行の時にあまり機能しなかったんで、その後、鎮西奉行の上に置かれた役職として、後に鎮西短大っていうのが現行後に設置されてるから、鎮西短大の下に今度は現行後に設置って書いておけ。で、よく受験生が間違えるのが、先生、鎮西奉行と鎮西短大どっちがどっちか分かんなくなるんですけど、と、六原短大を抑えてれば大丈夫でしょう、と、この六原短大がバージョンアップ後に置かれた役職だから、鎮西短大もバージョンアップ後の役職。なら、そうすれば間違えることはなくなるはず。で、一方で、東北に関しては大きな内乱とかも何も事件は起きていないんで、奥州総奉行のまんま、バージョンアップは特にされていません、と。はい、ただ、と、はい、この、この、鎌倉幕府が出来上がった当初の問題点は、あと、はい、これは、あくまでも鎌倉幕府がこの時代力を持ってるのは東海道、東山道、北陸道、あの吉永倒したんで、と、はい、東日本において東国において幕府が力を持っていると、はい、武家政権が力を持っている。一方で西日本においては相変わらず朝廷が力を持っていると、このような状態のことをこれ公武二元支配って言ったりするんですが、まあ、公武二元支配はこんな、まあ、全国レベルの単純なお話では済まず、もうちょっと複雑なテクニカルな話があるんで、それは後々掘り下げますけども、と、この朝廷の中にもやっぱり幕府の影響力を及ぼしておきたいよね。そこで1185年にちょうど、頼朝追討の院宣が後白河法によって出された時に、頼朝が圧力かけて、後白河法とね、今回あれ撤回するんですよね、と、撤回するんだったら条件として、ここで朝廷の貴族たちの中で、公卿の中に、と、頼朝寄りの、まあ、義経に味方した貴族を全員クビにして、頼朝寄りの、まあ、幕府寄りの公家を10名ほど任命したいんですけど、つって左側の方と将軍とかのすぐ下のところに偽装公卿っていうのがあると思うと、はい、場所見つかんない人と、はい、偽装公卿っていうのはこれは、偽装って言っても構わないんで、公卿はつけてもつけなくてもどっちでもいいから括弧をしておけ。で、偽装公卿って何ですか、上に書いとこうか、はい、これは、まあ、貴族になったらと幕府寄りの公卿を10名ほど任命したんで、新幕派の公卿を任命って書いとけ。 はい、新幕派の公家を任命と。はい、新幕派の公家を任命と。
はい、で10人いる中で、有名な人として、これは文化史でも聞かれるし通史の中でも資料で聞かれるんで、資料の出典として必ず押さえておいてほしいのがその下のところと、
はい、九条兼実、藤原兼実って言っても結構ですが、彼の日記の玉葉は必ず知っておくこと、この時代の超一級資料ですね、40年ほどずっと日記書いてるんで、先生そんな貴族って暇なんですか？うん、暇なんだろうね、はい、ですんで、まあ、そこから、当時の一級資料として有名なもの、はい、でこのような政治を行っていくためには当然経済基盤が必要になってくるから、経済基盤としては、これは、右側の方の、四角で区切ってある経済基盤というところを見ていこうかなと、はい、その経済基盤のところを見てみると、頼朝の、まあ、経済基盤なんてあるんですかと、兵士が滅んだことによって、もともと兵士って、何箇所も荘園持ってたか覚えてますと、まあ、そこまで完全に抑えてる生徒はいないと思うけども500箇所の荘園を持っていたよね。それを全部没収したんで、それが、鎌倉幕府の、荘園となって、それを関東御領と呼ぶだけ、関東御領の領っていう漢字に丸をしておけ、はい、料理の領じゃねえからなと、ね、領地の領だからそこは間違えないようにと、はい、で、はい、これは関東御領ってのは右側の説明書きのところ、これは、兵士から没収した平家木管領などからなると、はい、将軍の持つ荘園のこと、全部で大体500箇所あるんで右側に500箇所って書いてきなと、はい、500箇所と、はい、他にも兵士の経済基盤としては、と、30カ国の治療国っていうのがあったと思うけど、30カ国の治療国はさすがに持ちすぎ、はい、ここで、頼朝が持っている、治療国を関東五分国または関東治療国とも言いますが、選択問題で出てくるときには関東治療国なんて簡単な問題あるわけないからな、関東五分国が選択になるに決まってるでしょうと、はい、で最大で9カ国持っているんで、右側将軍の治療国の右側に最大で9カ国って書いておけ、最大で9カ国と、はい、最大で9カ国と、はい、あとは関東御口に関しては、これは将軍が、まあ、御家人かす臨時の公共事業費に当たるもんなんで、これは別に今放っといて結構と、まあ、時たまだから課される、税金に過ぎないよっていうこと、はい、そしたら、ここから、鎌倉時代の一番テクニカルな部分の守護、地頭、御家人とか封建制度っていった部分だけどもと、はい、これに関してはまず、一番、左下のところ教える順番がここ重要なんだけども、左下のところの図解ノート丸1のところから見ていきましょうかと、はい、これは、前々回学習している部分だけどもと、はい、この時代は、国画領と荘園の2タイプがあったはずだよねと、まあ、どっちがどっちか忘れちゃってる子もいるかもしれないけど、自分国画領だったなって覚えてる人と、うん、はい、荘園だったなって覚えてる人と、荘園めっちゃ多いなここ、はい、で、はい、まあその中でじゃあ荘園だった人間と、はい、この時代、荘園であればと藤原氏などに土地を寄進して、そしてこの一応図解のところで国画領の方から先に見ておこうかと、国画領の場合にはもともと開発領主っていう立場だったけども、国司から土地没収されそうになって、結局国司に土地没収されたらと、はい、その後は軍事や郷事や保持などの役職任命されて、そして国司のもとに年貢や区事などの税金を納めていたよねと、で年貢や区事、先生部役はこれは入らないんですかと、まあ、別に入れてもいいんだけど、さすがに元開発領主層の、その現地の実力者の、この、郷事保持とかがそれが部役っていう労働作業まではしないから、だから年貢区事だけで終わらしときましたっていうだけですと、はい、で一方で、この国画領になったパターンの人もいればと、国司に土地没収されるのが嫌だったら
国司よりも力を持っている都にいる荘園領主貴族などに、ここで土地を寄進して土地をプレゼントして貴族の私有地になると荘園となりと、そして、その後、まあその土地を守ってもらう代わりに年貢や庫司などの税金を納めて荘園を管理する管理人の荘官に任命されていったよねと、はい、これが、まあまあ、前々回の話の、復習だけどもと、はい、じゃあこの荘園である、まあ、人に聞いてみましょうかと、はい、荘園の人手を挙げてともう一回と、ね、じゃあそうだな、浅井とね、荘園なんだよね。でお前の主人は藤原道長とかで OK？ うん、道長でいい、ね、で道長とか頼通の時代はもう安牌だったよね、もう、完全に安心してたけどと、ところが、時代っていうのは移り変わるもんでと、その後、藤原氏の、まあ、トップがと、これが自分の主人が藤原の頼長っていう人に変わっていたらどうなるかと、ね、頼長ってこれ誰か覚えてる？あんまり記憶ないでしょ。覚えてる？そう、方言の乱で出てきた BL 日記書いてた人と、ね、で、あの人死んだよね。だからお前の主人死んじゃったのよ。もうそうするとここで国司がと小池百合子がと、ね、あんたの土地今まで結構いいおいしい思いしてたよねと、ね、じゃあ税金、50% 隠させてもらえるとか、はい没収没収没収みたいな状態になってきたりするわけ。怖くてしょうがないよね。もう家帰ったら毎日ユリバーいるんだよ。うん、ですんで、これが君たちが自分の土地がいつ奪われるか分からない危険に怯えてるから自分の所領を守らなきゃいけないから君たちはここで一生懸命になっていくんですと。一生懸命がもともと一生懸命だったっていうのは聞いたことがあるんじゃん。自分の所領を守るために懸命になって命を懸けて戦っていくわけでしょと、はい、で、まあ、そういった今だから君たちはいつ何時土地が奪われるか分からない時代なんて源平合戦だからね。だって藤原氏に土地を寄進してだったらその後院政が集まって上皇法皇が力を持って今度は兵士が力を持って今度は兵士が倒れちゃったわけじゃんと、だから、いつ何時土地が奪われるか分からないっていう危険に怯えてる中ここに新たな存在が登場したんですと、それが将軍源頼朝。ここからこの図解のところ先に言っとくぞ。字のでかい子はまず書ききれねえからと十行使うと思ってくださいと、字のでかさに自信のある人は、ルーズリーフだとかに書いてその後、まあ、あの自分で、清書し直した方がいいと思いますと、はい、ここで将軍源頼朝が登場したわけ。じゃあ、まあ、分かりやすく言うんだったらそうだな、じゃあ、僕が将軍になります。今日から僕が将軍です。これから俺のことは将軍と呼べばいい、もしくは鎌倉殿と呼んでください、ね。であここで、まあ、将軍から僕からオファーがあってと、ね、お前たち土地のね、こういった、土地奪われるかどうかで怯えてんのと、ね、じゃあそれだったらと、ね、俺の嫌いにならないかと、俺の嫌いになったら俺のお前らの土地は俺が保証してやるからと、で、俺と主従関係結ばないかっつってオファーを出してくるんですと、はい、ここの、オファーに関しては赤ペンで書いていこうか。で、丸1と。まあ、その代わり、土地守ってやるんだから、まあ、ギブアンドテイク的なことはちょっとしてもらわなきゃ困るけどね。はい、じゃあ、ここで君たちの運命の分かれ道になっていくんだけど、こういった、いわゆる軍事や豪事や保事や召喚僧と、これを論述では、まあ、在地領主って言ったけども、在地領主って書いておきますが、まあ、これは論述がある生徒なんで論述がない子は元開発領主僧はの方が分かりやすいと思う。はい、分かんない子は元開発領主僧、まあ、ここで将軍と主従関係を結ぶと所領支配を保証してもらえるんで、 はい、所領支配を保障してもらうため、はい、将軍と主従関係を結んだりしているか。はい、そうすると、はい、そういった将軍の何かしら家来となったもののことを、これを誰かしらの家来のことを家人というんですが、鎌倉幕府の場合には丁寧語をつけて御家人と呼んでいくんです。はい、じゃあ、はい、ここで君たちの運命の分かれ道って言ったけど、はい、じゃあ僕と主従関係結んで、御家人になっておこうかなっていう人、はい、手を挙げてと、はい、ストップ、はい、手を挙げなかった人もいるんでと、はい、あ、今ペン貸してもらえる、はい、今手を挙げたやつは、御家人として、まあ、僕が、守ってあげるんで、あ、今もう一回手を挙げてとね、あとで手を挙げたやつはね、残念ながら遅れたけどとね、全然いいんだよとね、はいはいはいはいはいはい、今チェックしてるからね、御家人となったものを今僕はチェックしているんでと、はい、はい、結構御家人多いね、あ、嬉しいねとね、で、ちょっと御家人多すぎだなと、はい、で、はい、はい、はい、OK、はい、はい、で、そしたら、はい、ありがとうと、で、後で返すわ。で、はい、こういった御家人となったものもいれば、今手を挙げなかったもの、御家人とならなかったものもいるよね、ですんで、そういった御家人とならなかったものをその下のところ、はい、星印の後部二元支配っていう説明書きがついてると思うけど、その下に一行空いてるスペースがあるから、そこに書いておこうか。はい、今将軍と主従関係を結んでと、御家人となったものに対して将軍と主従関係を結ばなかったもの、つまり御家人にはならなかったもののことを今度は非御家人というだけ。え、そんな簡単な話なんですか？はい、そんな簡単な話です。だから一国内には御家人もいれば非御家人もいるよっていうこと。